こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ファスト&スロー元は、心理学者でノーベル経済学賞受賞者でもあるダニエル・カーネマンが、人間の判断と選択の非合理性を実験心理学の知見から検討したノンフィクションである。全体を通じて提示されるシステム1とシステム2という二重過程の枠組みを踏まえつつ、人巻きではとりわけ過信予測の失敗、リスクを伴う選択、幸福の測定といった問題が中心となる。人は自分の理解や予測に必要以上の確信を抱き、統計的な見通しより印象的な物語を信じやすい。また経験している最中の自分とその経験を後から記憶して評価する自分は必ずしも同じ判断をしない。本書の目的は常に合理的になれる手順を約束することではない。むしろ判断がどのような条件で歪み、その歪みが個人、組織、社会の意思決定にどう作用するかを具体的な概念と証拠によって可視化することにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、過信を生む理解の錯覚と予測可能性の錯覚、下巻の重要な論点は、人が世界を理解しているという感覚と将来を正確に予測できるという感覚の猛者である。私たちは起きた出来事を知ると、それが起こる前から予見可能だったかのように説明しがちである。結果を起点に因果関係を冷めらかな物語へと整理すると、偶然見えなかった選択肢、当時の不確実性が見落とされる。この後、知恵の働きは成功者の判断を過大評価し、失敗を単純な能力不足として片付ける評価にもつなする。さらに少数の観察例や鮮明な事例から安定した傾向を読み取ったつもりになることもある。本書は主観的な確信の強さが予測の精度を保証しない点を繰り返し示す。特に長期予測や複雑な市場組織環境では、専門知識があっても予測が困難な場合がある。対策は直感を全面否定することではなく、予測の根拠、比較対象、誤差の可能性を分けて点検し、もっともらしい説明と検証済みの知識を混同しないことである。次に、内部視点から外部視点へ、計画錯誤を抑える基準率の利用、自話プロジェクトの所要時間、費用、達成可能性を見積もるとき、自分たちの事情や意欲に注意を集中させる。この内部視点は、今回だけは障害を克服できるという筋書きを生みやすく、遅延や追加コストの確率を過小評価させる。カーネマンはこれを計画錯誤の問題として扱い、個別案件の物語だけから離れる必要を説く。そこで有効なのが外部視点、すなわち似た案件群では実際にどの程度の期間、費用、成功率が生じたかという基準率である。外部視点は当事者にとっては冷淡で不十分に感じられることがある。各案件には固有の事情があり、単純な平均では捉えきれないからである。それでも内部視点だけでは楽観的な例外扱いが無制限に許されてしまう。本書の示唆は、外部データを機械的に当てはめることではない。まず類似案件の分布を起点に置き、その度で今回の条件がどれほど明確に異なるかを吟味するという順序である。企画、投資、採用、研究開発では、見積もりの作成者と独立した過去実績の確認が過信を制度的に抑える手段となる。さらに、損失回避と参照点が変えるリスク選考の形、伝統的な経済学では、人は最終的な資産水準に基づいて一貫した選考を示すと想定されがちだった。これに対し本書は、判断が絶対額ではなく、現在の状態や期待水準を基準とする利得損失として知覚されることを重視する。例えば同じ金額の変化でも、予想外の利益なのか、すでに期待していた利益を失うのかによって、心理的な意味は大きく変わる。一般に損失は同額の利得より強く感じられ、この損失回避が保有物を手放したがらない保有効果や損失を確定させたくない選択を支える。さらに、人は利益局面では確実な選択を好みやすい一方、損失局面では危険な賭けを選びやすい。この非対称性は、表現の仕方によって選択が変わるフレーミング効果とも結びつく。重要なのは、人間が常にリスク回避的、あるいは常に大胆だという単純な結論ではない。どこを参照点に置き、どの選択肢を損失として枠付けるかが行動を左右するのである。交渉価格設定制度設計では、選択肢の提示が中立ではないことを認識する必要がある。そして、経験する事故と記憶する事故、幸福を一つの尺度に還元しない。本書後半でカーネマンは、幸福や生活の質を考える際に、経験する事故と記憶する事故を区別する。経験する事故は、ある瞬間に感じる快不快、緊張、痛み、楽しさを担う。他方、記憶する事故は、経験を後から物語として要約し、あの出来事は良かったか、もう一度したいかを判断する。両者の評価は一致しない。記憶は経験の総量を忠実に保存するのではなく、最も強い局面や終わり方など限られた特徴に強く影響される。そのため、ある経験の時間的な長さや途中の深いさが解雇的評価では十分に反映されないことがある。 この区別は人生の満足度を単一の質問だけで測ることへの慎重さを促す。収入健康余暇通勤社会関係などは日々の感情に与える影響と人生を振り返った際の評価に異なる形で作用するからである。本書は記憶する事故の判断を誤りと断じるのではない、将来の選択は記憶する事故に委ねられやすい一方、実際に生きられるのは経験の連続であるという緊張関係を明らかにする。幸福を論じる際には解雇的満足と日常の経験を分けて問うべきだという簡易が導かれる。最後に、直感を排除せず判断環境を設計して誤りを減らすファスト&スローはシステム1による直感的判断を単なる欠陥として扱う本ではない。熟達した直感は規則性のある環境で反復経験を積み、迅速で明確なフィードバックを受けることで育つ。したがって専門家の即断が信頼できるかどうかは肩書きや自信の強さではなく、その領域に予測可能な規則性があるか、過去の判断が適切に検証されてきたかによって評価されるべきである。一方、変動が大きくフィードバックが遅い領域では印象的な成功体験があっても直感は錯覚を含みうる。この場合にはシステム2の熟慮だけに頼るより、チェックリスト、独立した見積もり、統計的基準率、事前の失敗想定といった手続きを組み込む方が有効になる。本書が実務にもたらす中心的な視点は、個人の注意力や意志力には限界があるため、賢明な判断を個人の資質だけに委ねないことだ。採用面接、投資審査、医療判断、予算策定などでは判断者の直感を尊重しつつ、比較可能な情報と反証の機会を制度化する必要がある。バイアスを知っていることと実際の判断を改善できることは別であり、その隔たりを埋めるのが判断環境の設計である。結論として、本書は意思決定、行動経済学、心理学に関心を持つ読者だけでなく、予測、評価、計画、交渉を仕事で扱う人に適している。個人にとっては自分の確信、損得感覚、幸福についての判断がどのような認知の近道に支えられているかを点検する語彙を得られる。組織で意思決定を担う読者には、失敗を個人の注意不足へ還元せず、基準率、独立評価、手続き設計を用いて誤りを抑える視点を与える。一方で、本書を読めばその場でバイアスを完全に見抜けるようになるわけではない。わしろ自分が偏っている最中ほど偏りに気づきにくいという限界自体が本書の重要な教訓である。類書には認知バイアスを用語集のように紹介するものも多いが、カーネマンの特徴は直感と熟慮の相互作用を土台に過信、リスク、幸福までを一つの判断科学として接続した点にある。シトマキは特に正しい選択とは何かという問いを予測の精度だけでなく経験と記憶の違いまで含めて考えさせる。判断の万能な処方箋ではなく、判断の限界を精密に理解するための基礎文献として読む価値がある。ご支援いただける場合はダニエル・カーネマン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。